父の万歳。平成26年8月例会。大阪に本社のあるラジオの朝日放送のおはようパーソナリティ道場陽蔵ですという朝の番組で、1995年の夏、私の戦後50年という企画でエッセイの応募があった。最初はさほど気にかけてはいなかったが、学校が夏休みに入った頃、妻がしきりに応募してみたらという。試しに書いてみた原稿が最優秀に選ばれ、賞品に世界の名画のビデオテープが20本ほど送られてきた。以下はその原稿である。父の万歳。岡山市竹内正彦50歳。赤々と燃え上がるオレンジ色の炎、かすかに大きく白い煙、選ばれた最終ランナー酒井義則君が颯爽と姿を現しました。中略。かすかな白煙の王をトラックに残し、新しい日本の若さ、日本の将来を象徴するかのような19歳の青年が、この一瞬に力飛びを集結して胸を張って堂々と走ります。昭和39年10月10日、この東京オリンピック聖火入場の実況放送を、私は複雑な思いで聞いていました。聖火最終ランナー酒井義則さんと同じ年に生まれてきたのに、私は失明という不運に見舞われ、ラジオの前にぽつねんと座っている。しかしその私の心は決して打ち沈んだものではありませんでした。パラリンピックに参加できるという喜びに胸膨らませて、この実況放送を聞いていたのです。オリンピックの後には必ず身体障害者のオリンピックといわれるパラリンピックが開かれます。東京オリンピックの場合も例外ではありませんでした。昭和39年の春、このパラリンピックの国内大会の部に、岡山県からも何人かの選手が出場できるというニュースが流れました。それまでは東京オリンピックのことが報道されても、私のようなものには関係のないことと冷めた思いで聞いていましたが、このニュースを知って以後、急に身近なものに感じられてきました。そして5月の予選で幅跳びに優勝し、私は幸運にもパラリンピックの岡山県代表選手に選ばれました。それからの半年間、練習を重ね、東京オリンピックの翌月、私たち選手はいよいよ岡山を出発する時がやってきました。岡山駅のプラットホームは、見送りの県の職員、学校関係者、選手の家族などでいっぱいにあふれていました。その人たちにもみくちゃになりながら、私は列車に乗り込み、見送りの人たちに挨拶をしていました。いよいよ発車のベルが鳴り、今まさに列車が動き出そうとしたその時でした。日頃は無口でおとなしい父が、突然、私にも信じられないような大きな声を出したのです。竹内正彦、万歳。最初は父一人の声でしたが、万歳、万歳。二度三度繰り返されるうちに、その声は数を増し、大きく膨らんで左右に広がっていきました。その声に私は手を挙げて答えることができませんでした。突き上げてくるものを抑えるのがやっとで、じっと下を向いていたのです。思えば私は終戦の年、昭和20年2月に父の赴任地である中国の天津で生まれました。しかし、すぐにやってきた敗戦の嵐の中、私の両親は2歳の兄と赤子の私を連れて、 日本に引き上げなければならなくなりました。けれども真冬の引き上げはまだ1歳の栄養不良の私には耐えられず、重い肺炎にかかってしまいました。そしてその時、高熱のため右目の視力のすべてと左目の視力のほとんどを失ってしまいました。そしてわずかに残されていた光も、小学校2年生の冬、網膜剥離という病気のため一瞬にして奪われてしまったのです。大学病院での手術の甲斐もなく、私の視力は再び帰ってはきませんでした。しかし両親は元気でした。とりわけ父親は、私にできるだけの経験と誰にも負けない体力をつけてやらなければと、忙しい警察官の仕事の合間を縫って、博覧会や大相撲に私を連れ出してくれました。夏になれば、岡山市内を流れる旭川や海で、私の水泳の特訓が始まりました。泳げない季節になれば、いつ演出としてもおかしくないオンボロバイクに私を乗せ、周辺の野山に連れ出してくれました。そして、わざわざ道のないやぶや崖を選んで歩き回り、よじ登り、倒れている大木を乗り越え、谷川の水で喉を潤し、野いちごを摘んで食べることも教えてくれました。こうして鍛えられた私の体、その我が子が本当の晴れ舞台に立ち、大勢の人たちから祝福され、岡山を立とうとしている。あの時の万歳の叫びこそ、目の見えない息子を19年間育て上げてきた父の努力の総決算ではなかったかと思うのです。パラリンピックの後、私は受験勉強に入り、その後は東京での学生生活、母校への就職と続く中で、再び父と野山を歩き回る機会はなかなか見つかりません。しかし、あの時、あの群衆の中で父が発した万歳の叫び声は、今も私の心の奥に鳴り響いてやむことはないのです。挿絵は両手を高く上げて万歳をしている男性です。